それではヨハネの手紙の2章を開いてください。ヨハネの手紙の2章を開いてください、今晩の学びは、2章の18節のみになります。2章の18節のみになります。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であることが、終わりの時であるとわかります。という言葉で、このね、本当に流れがあるんですが、ここだけをですね、今日はちょっと掘り下げて、いきたいと思っています。前回が、世を愛してはいけない。というところを見てきました。なぜならば、世というのが、このアダムが罪を、犯して以来、サタンが支配するところとなり、世の神ともサタンは言われていて、この、神に反抗する、制度というか成り立ち考え方を世と呼んでいるということを私たちは見ました。そして、ヨハネは、この、その世の終わりに反キリストが現れるよということを言ってるんですね。聖書には世において最後にサタンの力、権威、位を受ける悪の権化が現れることを告げています。ですか。ここで反キリストが来るとあなた方が聞いていた通りと書いてありまして、彼らはもうすでに、教会の人たちは反キリストが現れるということを、もう共有していた。その予言について、教えについて共有していたということがわかります。今の教会の姿とかなりかけ離れていますね。反キリストについて、以前、ここが初めての教会でない方、どうですか？聞いていたでしょうか？ですね。そのことを考えると、かなり、その初代の教会の人たちが生きていた時の人たちが教えていたことと、私たちが強調している部分がちょっとずれがあることに気づくかと思います。で、しかもですね、18節の冒頭が幼子たちとなっているんですね。幼子たちという言葉が、この文脈を見ると、呼びかけている、このヨハネがですね、呼びかけている中の一つだったということですね。この父たちとか若者たちといって、子どもたちとも呼びかけて、その子どもたちがさらに幼子たちと言い換えて、話していたことを思い出してください。14節で、幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が道を知るようになったからですと、こういうふうに励ましているからです。イエス様を信じたばかりの赤ん坊のような、霊的に赤ん坊のような人たちの特徴というのは、道をもうすでに知っているんだよっていうことなんです。父なる神様を知っているんだよっていうことです。けれども、本当に知っているのっていうふうにこう思ってしまうかもしれませんが、いやいや、知っているんですよ。小さな子供がですね、お父さんが間違えるということはないですね。道を知っている、父を知っているということと同じようにですね、この霊的にも神、父なる神をそういう直感的にと言ったらいいでしょうかね、知って知るようになったんですね。で、今が終わりの時ですと幼子たちに、もう初めから救われたばかりの人たちから、終わりの時ですとこのようにして、言って、警告しているわけなんです。でも実はこれは警告と同時にですね、これ読み進めるとわかるんですが、励ましであるんですね。幼子と言ったら、いろんな偽りの教えの餌食にされてしまう存在であります。 ですね。そして、自分は知らないからそうなのかもしれないっていうふうに思ってしまう。特にサタンは神の言葉をさえ使っていきますからですね。イエス様を誘惑した時に、詩篇の言葉を使ってですね、イエス様を神殿のこの、頂のところからこの落とそうとしたわけですけれども、そうやって知識がないということを利用してですね、知識を持って、そういう、こう、引き寄せようと、自分のところに引き寄せようとする偽預言者、偽教師たちがわんさと出てくるわけなんです。けれども、あなた方は教えられる必要はないよっていうのはね、こう励ましていくんですね。なぜならば、聖霊が与えられていて、油注ぎがうちにあって、それで、あなた方は教えられる必要はもうないんだよっていうことを教えているわけなんですね。これとても大事です。この関係、お父さんを知っている、アバ父ということのできる御霊を与えられている、この関係、によって、その偽預言者はね、あなたはね、まだ分かってないんだよと、分かるためにはもっと知っていかなければいけないんだよっていうので、だいたいもうね、異端っていうか、カルトの上等手段なんですよね。上等手段なんですね。だから幼子たちよって言って、それで、ここで、今は終わりの時ですと、話しています。で、似たような、この言い回しをしているのが使徒パウロなんですね。次回の私たちの、この使徒の働きでテサロニケの町にパウロが福音を伝えるところを見ていきますけれども、このテサロニケ人への手紙の第2にですね、この5節に、私はまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんかって言って、不法の人っていう言葉が出てきますが、これが反キリストのことなんですね。あと詳しく説明しますね。反キリストのことですけれども、パウロはテサロニケにいたのは3つの安息日のみ、つまり3週間とか1ヶ月とか非常に短い期間だけだったんですね。ということは、そこにいるのはほやほやクリスチャンですね。1ヶ月しか教えていなかったクリスチャンたちだったんですね。その時にすでに反キリストについて、世の終わりについて教えていたということになるわけなんですね。なので、人たちの教えの、こう、かなり中心的な部分に、終わりの時、終わりの日の教えがあったということが、大事になります。使徒の働きの中で、教会は使徒たちの教えを固く守るということで、そして、私たち教会は、この使徒の教えを継承していく。この使徒たちが伝えているものを私たちが受け取って、それを固く守っていくわけなんです。その中で使徒たちが教えているのが、今言った終わりの日なんだよ、ということなんですね。で、終わりの日についてですね、私たちがこの抱くものとかなり違います。神は永遠の神なんですね。神が永遠の神っていう時に何が起こるかっていうと、初めの時から終わり、完成された姿を教えるという神様の特徴があります。終わりの日という言葉が初めに出てくるのはどこだか知ってますか？もうヒント言ってますよね。初めの時から終わりの日を言っているって言ったら、どこだか分かりますか？聖書の中で終わりの日っていう言葉使ってるのは創世記なんですよ。ヤコブが、間もなく死ぬかもしれないっていう寝床にいた時に、息子12人を呼び寄せてですね、終わりの日について、49章の1節か、私は終わりの日にお前たちに起こることを告げようと、このように終わりの日ということをもうすでに告げている。つまりね、神様は私たちにもうそのゴール地点をお見せになって、もうこのように私はするからねっていうことを教えになってから、それからこのこれからこうなっていくんだよっていうね、その過程を、この、歩んでいきなさいってこと。まあ、私たち永遠の命っていうのもそうでしょ。終わりの日に向けての永遠の命でしょ、ですね。そしてそれに向かって今ちょっとどうやって生きるのかっていうね、逆算っていうんです。ここ将来もう終わりを見せて、それで今どう生きるべきかっていうことを教えておられるわけなんですよね。 でですね、旧約聖書を見ると、主の日っていう言葉が出てきます。これが、預言者たちが予言をしたときに、主の日にって言ったらですね、教会によっては主の日っていうのを日曜日っていうふうに考えるところもあるんですけれども、確かにそういうふうに出ている言葉はあります、新約聖書に。けれども、旧約において、また新約もそうですが、多くはその大患難時代ですね、終わりの日の大きな災いの時ということが、挙げられていて、そして、イエス様が、この終わりの日について、特にオリーブ山のところで、神殿が破壊されるっていうことをお語りになった後で、世の終わりはどうなるのですかと、この弟子たちが聞いたところで、イエス様はじっくりとですね、この教えていかれたわけですね。これイエス様ご自身も、終わりの日、ご自身が戻って来られるとき、この神の国を建てられるために戻って来られるときのことを、この何度も何度も話しておられるわけなんです。そして人たちがどうなるか。人たちはもう全員が話しています。この新約聖書の、ですね、まずパウロの、手紙ですね。ローマからピレモンまで。ピレモンは話してないかな？一章分しかないんですけども。でも、ほとんど全巻で話しています。そして、その後で、ヘブル人への手紙ですよね。もう話してます。もうガンガン話してます。パウロではないか、そうでないっていう議論があるんですけども。そして、その次に、ヤコブの手紙か。ヤコブも、すごい、ヤコブ、話してますね。そうだね、ここにね、引用してるからね。例えばパウロに戻るんですけれども、ローマの13章の11節で、開かなくていい、今日ね、めちゃめちゃいろんなとこ開くので、聞いてて、逆にノートに、この聖書の箇所を記するか、あとは、この後でロゴスミニストリーからダウンロードしてね、見た方がいいですね。もう聞くのに徹した方がいいと思います。すごい引用するので。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時、時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。この救いが近づいているというのはもう救われてるんですけど、救いっていうのは救いの完成の話です。イエスは戻ってこられる時の話です。そして、テモテの手紙の第2の3章の1節では、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいってあるんですね。そして、さっき言ったように、このヤコブの手紙ですね、5章の8節で、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主が来られる時が近づいているのですから。そして、その後でペテロも話すんですね。第1の手紙、第2の手紙で濃厚に終わりの日を話していて、その一つ、第1ペテロの4章の7節で、万物の終わりが近づきました。ですから終わり、祈りのために心を整え、身を慎みなさいと。そして、ユダの手紙にも、もうそのまま書いてあります、終わりの日について。このエノクが予言したって言ってですね、この生徒たちがと共に主が戻ってこられると言って、で、黙示録はもう、もうそれだけ、それでしょう。ね。で、このようにして、使徒たちが一貫して、今が終わりの日で、間もなくこの私たちが生きている時代が、主が戻って来られるということを想定しながら、信じながらですね、期待しながら歩んでいたわけなんですね。どの時代のキリスト者もですね、その切迫感ですね、期待感、こういうものを持って生きていかなければならないことを、新約聖書は教えているわけなんです。で、こういうことを話すと、何か狂信者であるような、あるかのようなあざけりの声が聞こえてきます。前と今何も変わってないじゃないか、20年前も同じことを言っていて、それでどうなんだ。で、私は宣伝じゃないけれども、聖書予言の旅というものを、2001年だったかな、2000年かな、出してもらったわけですね、本をね。で、その時から同じことをずっと語ってんです。つまり20年間話してるんですよ。なんだよ、20年前も同じこと言って、今も同じこと言ってるではないかという。で、このこともペテロはそういうあざけるものが出てくるって話をしてるんです。第2ペテロの 3章の3節で、まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造の初めからのままではないかと。だから結局、世の中変わってないじゃんって。ね。それで、そんな、万物が滅びるとかなんだかっていうことになってないじゃんっていうふうに言って、結局ね、今、あざけて肉の欲望のままに至るけれども、そのイエス様が戻って来られるっていうことを見なさないで生きていくとどうなるかっていうとですね、肉の欲望のままに生きていくようになっちゃうんですよ。裁きがないから。うん、ないから。で、そういう、警告もあるんです。で、そこで終わりの時に反キリストが来るっていうふうに書いてます。反キリストの反というのはアンティっていうですね、ギリシャ語なんですけれども、まあ、英語だとアンタイクライストっていうんですが、普通は反対するっていう意味で使われますね。この英語だと、英語でもそうだし、日本語でも反ですから、キリストに反対する。それ事実なんですけども、ギリシャ語では取って変わるっていうニュアンスが強いです。取って変わる。つまり、キリストの代替ですね。キリストでなくてもいいんだという存在の偽キリストであります。似て非なるものって言ってもいいですね。で、そういう、その惑わしを与えるわけなんですね。で、イエス様が、誘惑を受けられた時にサタンがこう言いました。マタイの4章の8節で、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国と、その栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようって言ったんです。で、イエス様は世界をご自分のものにするわけですね。で、世界はキリストのものになるわけなんです。だからサタンのこの申し出というのは、私たちが、世界は私のものになるとかって、そういう、高慢以上のものがあって、ご自分の、この使命ですね、世界の救い主ですから、救世主ですから、から使命に、こう、なんていうか、こう、付け込んだですね、この誘惑なんですよ。私たちがあんまり受けない誘惑をイエス様にとってものすごい誘惑なんです。けれどもイエス様は、退けサタンって言ったんです。イエス様がご自分、この世界をご自分のものにする方法というのは、身代金を払うことであって、ご自身が。それはご自身の命であって、そして命という代価、血を流すことによって、十字架の道に行くことによってですね、世界をご自分のものにするんですよ。私たちが、イエス様が私たちの罪のために死んでくださって、それで贖ってくださって、そのたっとい犠牲によって、その代価によって、それでイエス様に全て捧げたいと思うわけじゃないですか。そのことによってイエス様はご自分のものに全てしていくわけですよね。で、この道をなくしてバイパスして、そのまま世界をお前のものにしてあげるよと言っている、これがね、反キリストなんですよ。この誘いですね。その誘いに乗った人が反キリストとして、キリスト本物が来られる前に偽物が現れて、多くの人を惑わし騙して、そして一緒に裁かれていってしまうという、そのシナリオが聖書に書いてあって、黙示録の13章の2節にですね、こう書いてますね。竜、これってのはサタンのことですけども、竜はこの獣に、これが反キリストですね。竜はこの獣に、自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたって書いてあるんです。だからこの人物は、先ほどのサタンがイエス様を誘惑したような誘惑をするわけですよ。それで、そのまま受け入れてくるんですよ。そのまま。だから、尋常じゃない力が与えられるわけですね。で、死んだのに生き返ったようになるんですね。死んだように見えてて生き返るって、これを見て、みんなが、この獣をですね、崇めて賛美して、そして、サタンも賛美するようになるって書いてあるんですね。黙示録に。ということで、この、全部がパロディですね。代替物。ですね。この、竜が神に変わって、そして、キリストが反キリストに変わってというものが、本物が出る前になるんだけど、どこで見分けられるかって言ったら、十字架の道があるかないかなんですよ。十字架の道があるかないか。 十字架の、キリストの十字架なしの正義、ありえないですよ。でも正義正義正義、義義義っていうことを言って、一般の人でさえですね、正義という病っていうか、そういうことをなんかたくさん議論してるじゃないですか。自分が正しいと思うことによって争いが起こっていくんですよね。でも正義ですね。そして平和、平和もね、ね、この罪を罪ということを、平和を乱すっていうふうに言うわけでしょ。でも十字架をそれはバイパスしてですね、素通りしてるんですよ。あとは十字架なしの愛、全てが愛になっちゃう、ね、悪いことやってても、はい、違うよね。十字架なんですか、神の裁きが身代わりに御子に置かれたわけですよね。義があるわけですよ。このようにして十字架の義なし、十字架の御業を素通りした、バイパスした、平和であり正義であり愛というもの、これらが、この反キリストの流れなんです。でどうですか、そう考えると世の中これに充満してるんですよ、うん、ですね。で具体的にですね、反キリストの現れを予言しているところを見ていきたいんですけれども、具体的に予言したのはダニエルという予言者です、ですね。でダニエル書に注目していかなければいけない私たちは理由があります。もう一度聞きます。でここで救われたわけではない方々に、前の教会で、以前の教会でダニエル書を教えてもらったことあるでしょうか。ないですね。でもマタイの24章の15節でイエス様がそれゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たらってこうおっしゃってるんですよ。でマタイは注釈を入れてます。読者はよく理解せよ、うん、新約聖書のイエス様の教えの中で、読者はダニエルの予言についてよく理解しなさいという具体的な指示まで与えられてるんです、うん、だからさっき言ったように、この人たちでパウロが新しい信者にも教えていたっていうのにつながるんですけれども、ダニエル書っていうのは複雑なんですけれども、よく理解しなさいという命令があるほどなんですね。ダニエル書の流れっていうのを見ますと、このダニエル書っていうのは結局このバビロンによって捕囚の民となってエルサレムが滅ぼされてしまったっていう、もう最悪の時、ユダヤ人の歴史にとってもう一番辛い時、暗黒の時ですね。この時にも、にもかかわらず、神はダニエルを、このバビロンに捕らえ移した後のダニエルですね。ダニエルを通して、世のその国々の王様に直接この啓示を与えられる、この夢とか幻を与えられて、それで世の世界の帝国がどういうふうになっていくのか、最終的に神の国に変わるわけですけれども、人間の国々がどのように変遷し、攻防、攻防というのを倒れて、なんか違う国が建てられて、そして最後に神の国に至るんだっていうことを表し、世の流れをよくこの予言しているところです。バビロンから始まります。で、その一つ目が、ネブカドネザルが見た人の像の、この幻があって、金の頭、銀の胸と両腕、そして、腹のところですね。これが聖堂になっていて、そしてこの、脚っていうんですか、この足のところは、鉄で、そして下がですね、粘土と鉄が混じったものっていうのがあるんですね。そして、それがネブカドネザルが見たもので、7章に行きますと、このダニエル自身が幻で見てるんです。それは海からですね、4頭の獣が、おぞましい獣がこう4頭現れるんですけれども、一つ目がライオンのような、この、でも人の足を持っている。そして二つ目が熊のような存在。三つ目が、ヒョウ。ヒョウって言っても頭が4つあるヒョウで、そして最後に鉄のこう角があって、鉄の牙かな。そういうおぞましい、他の、いわゆる野生の動物にもないようなおぞましいものがある。で、これがね、二つのね、この2つの、このネブカドネザルが見て、ダニエルが見て、2つなんですけれども、これが実は同じことを表していて、バビロンが世界帝国として始まった時からの後の世界を表しているんです。 そのバビロンの後にペルシ、メディアペルシャ、まあペルシャって言ってもいいでしょうね。メディアペルシャが、この起こって、そしてメディアペルシャがバビロンを倒し、そして今度メディアペルシャがもう本当に世界帝国ですね。イランのところから、あっちの方まで行くんですよ。ギリシャの方まで行くんですよ。ですね。そしてエジプトの方まで行くんです。信じられないでしょ。すごい帝国ですよね。そしてそこからですね、マケドニア、この前勉強したピリピですね、マケドニア、あと次回もマケドニアですけれども、そのマケドニアから出てきたアレキサンドロスっていうね王様が今度世界制覇するんですよ。インドまで行くんだよ。インドまで。信じられないでしょ。数年で行っちゃうんだよ。そしてこのエジプトまで行ってですね、それをやっちゃった。それがギリシャ帝国です。そしてギリシャ帝国の後にどんどんローマが強くなっていって、そしてローマとの戦いになってギリシャが敗れていくわけです。で、ローマ帝国です。で、このようになってですね、しかし興味深いことは、人の像のところを見ても、またはそっちのこの7章のこの、獣の方ですね、これどっちもローマを表してるんですけども、最後にこの人の像を見ると粘土と鉄が混じったものっていうのになってて、そしてそっちの7章の方も、7章の方は、やっぱりこれも長く続くのかな、みたいな感じのね、のがあって、特にこっちの粘土と鉄の方っていうのがね、こうなんかローマがその後、なんか結構長く続くみたいなね。そんな感じで書かれてるんですよ。で、今の私たちの歴史を見ると、ローマ帝国があって、ローマ帝国の影響というのが、西側諸国や、またはソ連、今のロシアですね、そっちの方まであって、今でも続いているという、その世界秩序の残骸ですね、残照ですね、というのがあるわけなんです。で、ここね、ちょっと僕ね、勉強して、すっごくもう、ワクワクって言ったら変なんだけれども、例えば今の超大国ってどこですか？言ってください。みんなで簡単にパーって言ってください。アメリカですね。で、アメリカのところでですね、あそこの、いつも大統領のなんかマーチが開かれたり何かするところにですね、このでっかいのあるでしょ、この塔が。あれ、オベリスクって言うんですよ。オベリスクって言うんですよ。もともとはエジプトにあったんですけども、どこにあるか知ってますか？イスタンブールにあったんです。イスタンブールなんで？そこに、東ローマ帝国ですよ。東ローマ帝国にもしているんですね。ローマなんですよ。で、そのいろんなね、この建造物を見るとね、ローマっぽい。あと医学のね、象徴、まあいやいや、それ長くなっちゃうんだけど、そのローマの影響がね、こう残骸が残ってるんですね。まあ、この話をすると長くなっちゃいますね。で、それでですね、先ほどの7章のところを見るとですね、この10本の角の中の間に1本の小さな角が出てきてですね、7章の8節に人間の目のような目があり、体言相互する口があったというんですよ、角が。で、その10本の角の3本を取って倒して1本がすごく強くなるっていう、なんかすごく気持ち悪い変な幻、変な光景を見るんですね。で、その後でガブリエルじゃないや、その後で見つかりが来て解き明かすんですけれども、こういう人なんですね。7章の25節、意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。しかし裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされるということです。人間の目を持っているということはです。この目というのはね、知性というか知っているっていう、このいろんなものを見ているっていうような感じですね。で、口っていうのはね、この口がうまいんですよ。ですね。そして、この体言相互するっていうのは、何かって言ったら神に逆らう言葉を言うっていうんですね。で、私、これね、後でまた詳しく説明しますが、神じゃなくて私たちがっていうのがね、これが危ないんですよ。で、この言葉をコロナになってから、ニューヨーク知事の、クオモ知事がですね、私たちが感染者数を下げたのであって神ではないって言ったんですよ。で、あとでね、この、ユダヤ教のシナゴークとかいろんなこのところから逆訴訟され、訴訟されましたよね。訴訟。そんなのもうそんな権限ないって。ね、その宗教のあれをね、こうどんどん締めていくから。そんなこと。ざまあみろっていうよりも僕は、あ、これ神様だなって思いました。訴訟されるべきですよ、そんなことやってるやからはね。でしょ。で、そういうね、反キリスト的な動きっていうのはあるんだけど、そういう感じなんですよね。 神に対してね、逆らう言葉で時と法則を変えるって言ってるんですよ。今までの秩序を変えちゃうんですよ。どうですか、コロナ見てですね、今までのものをガラッと変えちゃってるじゃないですか。いとも簡単に変えちゃってるじゃないですか。だからコロナを見ると将来何が起こるかっていうのもね、すごいよくわかるんですよ。もう簡単に変えることできちゃうんですよ。そして一時と半時と三時の間、彼の手にこの生徒たちが委ねられる。だから大患難時代にいる生徒たちってはもう本当悲惨ですね。死ぬしかないですね、信仰を守ると思ったら。しかし裁きがあって、この反キリストはキリストによって滅ぼされるって、このシナリオなんです。そして8章に行きますと、これね、もっと複雑になるんですね。これね、予言の難しさなんですが、8章に行くと似たような人物が現れるんですが、あれ、ギリシャのを表す獣からこの現れる大きな角がボーって言うんだけど、ポキーンと割れちゃってね。そして、8章の9節に、そのうちの1本の角から、これ 4本の角出るんだよね、1本の角からもう1本の小さな角が生え出て、ですか、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ軍の長に並ぶほどになり、彼らから上空の捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。背きの行いにより軍勢は上空の捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功したとあります。でこれちょっと難しかったもんね。この星とか軍勢というのは、これね、祭司たちの話をしてるんですね。これ説明します。いいですか。とギリシャ帝国というのは、アレキサンドロス大王の後、死んだ、若くしてすぐ死んじゃったんですけども、そのポキンと折れた後に、4つの、その後にね、総督同士のね、内戦が起こるんですよ。誰が主導、で、結局分割されます。主に4つに分割されるんです。でその中の大きな国の2つが、シリアにある、シリアって言ってもねすごい大きい、イランの方まで行くセレオコス朝っていうのがあって、そして南の方がプトレマイオス朝っていうのがあるんですよね。それは南、有名なクレオパトラっていうのはね、プトレマイオス朝の人なんですね。でそういうの分かれて、そしてダニエル書は特にこの南の王と北の王って言って、このその中の攻防をこうよく描いているんですが、このセレウコス朝の中からアンティオコス・エピファネスという男が現れます。で、アンティオコス・エピファネスっていうのは、神が現れるっていうふうに権限するっていう意味があるんですけれども、まさに自分が神であるかのように振る舞った恐ろしい人物で、何をやったかっていうと、ユダヤ人の大迫害なんです。そしてこの根こそぎ真理をね、根こそぎにするっていうような言い方してるんですけど、ユダヤ教の根っこを全部摘み取って、そしてギリシャ化するようとしたんです。で、ユダヤ人にとっては子供たちが割礼を受けるのは絶対の神様のモーセの律法の命令なんだけど、その割礼を受けさせた、赤ちゃんもお母さんも一緒に殺されます。そして神殿の祭壇のところに、なんと汚れた動物である豚を捧げさせてですね、ゼウス神をそこに立たせてるんです。これがアラス、忌まわしいものと呼ばれます。忌まわしいものを据えるっていうふうに言って、つまり神様の最も清いところにその偶像を拝ませるっていうですね、こういうことをやるわけなんですよ。ですね、日本も昔この戦時中に最も激しくなった時に、ここにこの天皇陛下のですね、こう写真を置かせて、そして、賛美歌手のところに君が代を挟ませてですね、こう歌わせたわけですよね。だから本当にこの教会の一番大事なものとしているところに、この国の権力とその違うものを拝ませようとする、このその力がこう働いていて、ですね、やるわけなんですよね。で、ですね、これがね、アンティオコス・エピファネスで、ついに彼は、予言の中でこの死んじゃうんですけどね、予言でも死んじゃうし、実際も死んじゃうんです、惨めな形で死んじゃうんですが、9章に入りますと、これがね、合体したみたいな予言になるんです。ちょっとみんなついてきてますか？いいですか？7章によれば、ローマの延長から、 第四の獣からそれが出てくるっていう予言だったんです。さっき言ったようにローマというのはもうすでになくなってるんですが、その残骸が残ってるでしょ。でその中からローマがもっとこう復興するというか、その今のヨーロッパあたりですね、そのヨーロッパが政治的に強くなって EU みたいな感じですね。でさらにもっとそれが強くなった感じですね。そしてあそこのあたりですよ。でそういう強くね、そこから出てくるっていう予言なんですけれども、8章は似てるんですが、ギリシャのアンティオコスエピファネスだったんです。9章に入るとそのローマから出てくる人なんだけれども、アンティオコスエピファネスみたいなことをやるよっていう人が出てくるって言うんですよ。でこれが反キリストなんです。でそれは70州が定められているって言って、それちょうどですね、何かというとダニエルが、もうすでにペルシャの時代になってるんですよね。でもまだダニエルは残ってたんですよ。でその時にすぐ与えられて、ペルシャだったかな、メディアの国かな、まだとにかくいいや、バビロンがね滅んだ直後ぐらいの時に帰還できるっていう予言をエレミア書から見て、で断食して祈っていた。その時にですね、ガブリエルがやってきて、そしてあなたはね、こうやってずっとね、今もうめちゃくちゃにされた、神殿について祈ってるけれども、エルサレムの町について祈ってるけれども、あなたの民とその都については70州が定められてるって言って約束したんです。で、その70州が、この神殿が回復するときですね、この予言が成就するときですね、贖いが完成するとき、救いが完成するときだと。で、それが、この、70州っていうのは、州っていうのはですね、7年間表します。7日間じゃなくて。7年間なので490年なんですね。でその、神殿の再建、エルサレムの町の再建の時から数えてっていうのがあって、ネヘミヤ記の2章に書いてあるんですけども、441年だったかな。でとりあえず3数えて7週また62週の後って書いてあって、そして、油注がれたものが断たれるって書いてあるんです。483年後ですですね。7週プラス62だから69週目。483年ですよね。483年ってだいたい紀元後の30年なんですよ。何が起こりました？イエス様が十字架でつけられたんです。油注がれたものって僕言いましたが、ハメシア、キリストってはっきり書いたんです。メシアって書いたんです。これがギリシャ語がキリストなんです。その通り起こったんです。でその後にダニエル書を読み続けますと、キリストの、そのメシアが立たれた後に、次に来る君主の民が都と聖城を破壊するって言ってんですね。ローマが破壊したんです。紀元70年に神殿を。でその時までユダヤ人はそこにいたんですけど、そこから世界遺産の歴史が始まります。でそしてその終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められているって書いてあるんです。で あそこはいつも帝国が来て何かが勢力があって、エルサレムの町と神殿のところっていうのは荒らされていくんです。最初はローマの偶像の宮があったんです、神殿を破壊した後に。けれどもその後にビザンチンって言ってキリスト教ですね、キリスト教が来てそこに教会建てるんですよ。で今度はイスラムが来るんだ。でイスラムが来てそこをもうなくして、そしてそっち聖墳墓教会っていうのを建てられたから、その似たのを作ってちょっと高いところに高めに作ってね、で俺たちの方がすげえんだってことやったわけ。だから聖墳墓教会のね建物の作り方と岩のドームっていうのはすごい似てるの、っていうか真似たんだよね岩のドームが。でそしてそれからずっと岩のドームなんですよ。途中で、ね、十字軍来る、十字軍来て奪還するんだけれども、しばらくしてまたサラディーンっていう人が来て取り返すわけね。でそれからしばらくしてオスマントルコがやってきて、オスマントルコですよ、トルコ行こうと思って、またなんか逃げ逃げすけど行こうと思ったところ、ね、でそれでずっと続いて、そしてオスマントルコが倒れて、国際連盟、連合じゃないですよ、連盟で英国、今のイギリスが委任統治するんですね。それからイスラエルができるっていう話なんです。でイスラエルができて、でもあそこはまだ岩のドームなんです。 けれども9章の27節を読むと、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかると。さっき言ったように、 この半週というのは3年半のことですよ。だから最後の一週とその69章終わったこのメシアが立たれるっていうところとね、このかなりブランクがあるように書かれてるわけです。で最後にあるんだけど、半週が経つと捧げ物をやめさせるんですよ。つまりそこに神殿がまた建てられてるわけ。だから多くの者と契約を結ぶっていう時に、その神殿も建てられるっていうことが想像できるわけなんです。もう今ないんですよ、神殿。あの70年の時以来なんです。今のドームがあるから。けれども、神殿ができるんですが、その3年半後に、その反キリストが正体を表して、それをやめさせて荒らしまくるんですね。世界が荒廃へと向かうんだということが書いてあって、でも彼は定めが、あの裁きが定められていて、っていうのはこれ同じですね。イエス様が戻ってこられて、彼を裁くっていうことがあるんです。で、ダニエル書の11章を見ると、こういうことなんですね。彼は11章の10、37節で、彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大いなるものとするからだ。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金銀宝石宝物を持って、彼の先祖たちが知らなかった神をあがめると、自分を最も高いものにするんですよ。今ずっと話してきました。すごい情報量でしょう。複雑でしょ。でもパウロは第二テサロニケの2章の4節、さっきあなた方に話したことを覚えてませんかって言って、不法のものは全て神と呼ばれるものを、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますってこう言ってます。だから特別な教えじゃ全然ない。テサロニケの人たちにちゃんと教えてたんです。その自分がその神の宮に入ってですよ。自分こそが神であるって言うんですよ。これほどの冒涜はない。荒す忌まわしいものなんですよ。世界を荒廃にもたらすものなんですよ。ということが起こって、黙示録でかなり詳細に書かれてるんですね。でこれらがですね、この預言者たち、主ご自身また使徒たちが預言していたことで、まあ、ダニエルの他にはゼカリア書では愚かな牧者っていう、名前で11章の16節と17節に書いてあります。でこれは何かって言ったら、あの銀の30シェケル、あの銀貨によって売られてっていう預言があった直後に書いたんですけども、その誠の羊飼いは拒まれる、誠の牧者は拒まれて、その後で愚かな牧者って出てくるんです。でそっちを受け入れちゃってるんだよ。でイエス様がヨハネの5章の43節で、私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れますとこう言ってるんですね。だからあなたは私が父の名で来ても来ないけど、受け入れないけど、今度は自分自身の名で来たものは受け入れる。でこれ反キリストなんです。で途中で間違ったって正体をね表すから、反キリストが。その時に間違ったって気づくんだけど、もうすでに遅しなんですよ。でこの姿を獣として黙示録は描いてます。11章には2人の証人が出てね、そしてこの獣が現れて2人を殺してしまうと。で12章で女として描かれているイスラエルが竜によって命が狙われるけれども、彼女を滅ぼすことに失敗する場面があって、13章なんです。獣に、竜が自分の力と王座と大きな権威を与えて、でその獣は死んだかのようになったんだけど生き返ったんです。でみんなが賛美します。その後で13章の5節に、この獣には大言相互して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月っていつ、3年半なんですよ。42ヶ月間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の名と神の幕や、また天に住む者たちを冒涜したと。 ですね。でもう一人ね、偽予言者ができて、もう一人の獣って書いてあるんですよ。もう一匹の獣で、これは反キリストを拝むように導く偽予言者の姿で、で反キリストを拝むのを拒んだら殺されます。そして反キリストの獣の像を神殿の中に置いて、そして口で物を言うようにする。気持ち悪いね。偶像が口動かすんだ。生きてるようになるんだ。で、もう完全にオカルトの世界ですね。で、それで、刻印が押されるんです。額と右の手に。どっちかね、どっちかに。これはね、刻印が押されるってのはね、所有物になるってことなんです。これは神の刻印もそうなの。神の印が押されるってのも神のものになるって意味なんです。けれども、この反キリストのものにならないと、この刻印がないと、売ることも買うこともできないって書いてあるんです。反キリストの崇拝者にならなければ、日頃の経済活動ができないって言うんですよ。という大きな問題が起こる。そして黙示録の17章には、大淫婦と呼ばれて、多くの国々の王たちと、淫乱によって巨額の富を得ている女、淫婦ですね、の姿が現れるわけですけれども、その女が血を、杯を持ってね、飲んでるんだよね、ぶどう酒だと思いきや、生徒たちの流した血なんです。これ前回話しましたね、世の終わり、世を愛してはいけないというところで、ローマ。背景ね、これだってヨハネの時代ローマだから、よく彼らは分かった、コロッセウムか。コロシアムですね。あそこで何を行われたかって話をしましたよね。うん。円立てで、あれやってたんですよ。クリスチャンたちを生きたまま殺されるのを見てたんですよ。だから彼らはリアルに分かったし。で、そういう、中で、この女がね、獣に乗ってるんですよ。つまり獣はこの女を利用してたっていうか、お互いに利用し合ってる。共依存の関係。だったんですね。で、途中でね、獣がこの女をね、嫌って、他の王たちと一緒にね、彼女を潰すんですよ。そして19章で、獣が他の軍隊と共に、世界中から集まってきて、キリストご自身に歯向かうようになるというのが書いてあるんです。19章。そこで、誠のキリストが白い馬に乗って、その口から出る剣によって、軍隊を滅ぼして、さっきの詩編の講読の箇所はまさにそこです。世界の軍隊が、国々が、この神とキリストに向かって言うんだけど、神は嘲笑っていると、お前たちバーカっていう感じでね、バカじゃないのっていう感じで、巫女に支配させる。鉄の杖を持って巫女が国々を支配する。っていうけども、その前に口から剣が出て、それで滅ぼすんです。そしてそこの死体が、ちょっとグロテスクですけども、積み上がってですね、神の大宴会って書いてます。大宴会っていうのは、つまりその、猛禽類が死体をついばむんだよね。うん。そして何て書いてあるかって最後ね、19章の19節、黙示録。また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし、獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽予言者も獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。生きたままゲヘナ、地獄に投げ込まれるという裁きの中で彼らは終わるわけなんですね。長くなりました。これが、18節にある、反キリストが来るとあなた方が聞いていた通りなんですけれども、その次に今や多くの反キリストが現れていますって書いてます。ちょっとこれ、え?って思いますよね。今まで一人の人物について話してきました。で、ここをギリシャ語を見ると、いわゆる英語で言うザ・反キリストって書いてあるんです。最初の方は。で、その後はザがついてないんです。多くの反キリストなんです。で、これ文脈でずっと聖書をこの箇所を読み続けていくと、偽教師たちのことを多くの反キリストっていうことを言ってるんですよ。つまり、反キリスト的なことを言う。で、巫女と道を否定するものって、キリスト、イエスがキリストであると否定するものって言うんですね。そういうものが出てくるよっていうふうに出ていて、 つまりは反キリストが最後に現れるんだけども、反キリストの流れを組む、反キリストの霊によって動いていく者たちが出ているよ、すでに出ていて、これによって今は終わりの時だとわかるよっていうふうに言ってるんですね。で、この動きっていうのは世の動きであって、大丈夫ですか？オッケー。この動きっていうのは世の動きであって、もうこの前話したように、ニムロデの後にこのバビルの塔が、バビルが作られて、バビルの塔が作られて、神じゃなくて私たちの名がってことなんです。私たちが天に届こうってことなんですよ。コロナ怖いね。コロナの対策。まだ僕は安倍さんの方が良かった。まあ政治的な話になっちゃうけど、国民を信じようの方が。政府が何もできないっていうには言ってる。でも政府の敗北宣言が正しいんですよ。もちろんやんでいかなきゃいけない。でも政府が対応できないんですよ。だけど多くの国々は、お前がこうやったからこうなってるんだとか、人が死ぬだろうかとかって言って、どんどんどんどん、こう、支配をしていくでしょう。で、こうやって、私たちではなくて神なんだ。あ、間違った、逆だね。神ではなくて私たちなんだという反キリストの流れが起こっていて、で、これが、聖書だとニムロデがいるけれども、その次に、ネブカドネツァルのね、ダニエル書のね、3章のところにね、金の像を作ってるんだね。自分に似せた。金の像。全員を拝ませてるんですよ。偉い人たち集め、そのバビロンの中にいる、その役人たちを集めさせて。で、これが、反キリストが世の終わりで自分の像を作っ、偽預言者によって作らせてね。そして、拝ませるのと似てるでしょ。で、アンティオコス・エピファニスっていうなんかとんでもないやつが出てきて、それも似てる、当然、ね、反キリストの肩になってるんだけども、その後もね、出てくるんですよ。ローマ帝国で、皇帝でいい皇帝もいました。いたんですね。で、その度合い、でも基本的にカエサルは神の子と呼ばれてました。そして平和の君とも呼ばれました。救い主とも呼ばれました。全部イエス様がごそっと。ね、クリスマスメッセージになるけれども、羊飼いでね、出てくる用語は全部、皇帝にも使われてたんです。アウグストスの時から始まる。で、なんだけど、そんなに強く言わない、ただそう言ってるだけみたいな時と、本気でそれやった時がある。特にドミティアヌスっていうその、黙示録の時、このヨハネが生きていた時の、もう本当に自分が神だっていうふうに強調して、クリスチャンに迫害を強めたところで。像も作ってね。残ってますよ、像。そして、当時、クリスチャンたちは、ネロがそうだったんじゃないかって、ネロってね、もう気が狂っちゃうの、途中で。で、さっき言った、この、ローマ中で、松明燃やすと思ったら、松明じゃないんだよね。今言うと、こう伝統でしょ、伝統、外に伝統あるじゃない、伝統が松明なんで、松明じゃなかったんです。なんだか、なんだか知ってます？クリスチャンたちに火つけてたんですよ。もうね、異常ですよ。悪霊付きだったかもしれない。で、そのネロがパウロを殉教させたんですね。殺したんですね。で、ペテロもそれでネロによって殺されたと言われてますね。だからネロが反キリストではないかとも言ってたんです。で、いろいろそういうのが出てきてですね、ヒットラーは、この反キリストっていうのはユダヤ人をこう滅ぼしていくから、ヒットラーが反キリストじゃないかって一握りのクリスチャンたちは思ってたんです。で、ヒットラーはね、野望を持ってました。北アフリカにも行って、ヨーロッパも支配して、ちょうど、かつてのローマですね。ローマ。で、そういうことをやってた。で、ヒットラーじゃないかとも言われた。で、事実そういう恐ろしい動きをしていた。でも反キリストじゃなかった。でも、反キリストっぽいことをやり続けて。で、共産主義の国々では、無神論のくせにいつも像を拝ませんだよね。レーニンの像が作られ、レーニンなんて今でも言ったらホルマリン漬けかなんかで、あのままの姿で残ってますよね。そしてスターリンの像でしょ。で、今北朝鮮どうですか。平壌に行ったら喧嘩しなきゃいけない。何に喧嘩、花捧げなきゃいけない。キム・イルソンとキム・ジョン・イルの像に、像ですよ、像。 そしてその写真があって拝ませて、だからキム、なんだっけ、キムヒョンヒさんっていうの元テロリストの北朝鮮の人がね、クリスチャンになって大変じゃなかったんですか、改心するのはってね言われた時、いやそんなに難しくないですと、あの頭を変えるだけでよかったです、キム・イルソンからあのイエス様に変えただけでよかったってこう言った。それほど疑似宗教化してるってことですね。それほど反キリスト化してるってことなんですね。ということで今も反キリストが大勢いる、もちろんこういう偽教師という領域でもいるし、そしてその世界の動きの中でもいるんだということで、それを第二テサロニケの2章では不法の秘密と呼んでます。不法の秘密、不法の秘密は働いてるんだけども、なんと引き止めているものがいると書いてあります。2章の6節7節、ちょっとここ開いてみましょうか、テサロニケの第2415ページですね。そっちの、あ、いいか。2章の6節ですね。7節も読みますね。不法のものがその定められたときに現れるようにと、今はそのものを引き止めているものがあることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。で、その時になると不法のものが現れると書いてある。でもイエス様によって裁かれる。というのが書いているんですが、引き止めるものがある。不法の秘密はすでに働いているということで、ニムロデの時からこうずっとたね、まあ、あの、こうずっと話していきました。そしていつも働いていて、反キリストっぽいことをやっていく、その世の中の動きっていうのが、あるんですよね。だけれども、引き止めているものがあるんです。引き止めているものが。これ何なのかっていうのも解釈が分かれるんですが、でも、はっきりしているのは、神の聖霊ですね。その、あるいは天使、神に仕えている天使。でも、神の聖霊って考えてもいいですね。あの、ノアの時代にもですね、この、神の霊はいつまでも争わないっていう、あの、訳がちょっと違うんですけども、争わないって書いてあるんですね。この、神様が、不法が、うわーっとこう、全開にならないように、この、神のご自分の霊によって引き止めている。で、私たちも、そうやって、神の御霊が与えられて、新たにされて、いつも葛藤してるじゃないですか、与党。で、これは正常なんですよ。聖霊が教えておられるんですよ。ダメだよって。お前やっちゃダメだよってバシッと言ってくださるんですよ。その時は痛いよ。でも痛い方が幸いですよね。そう思いますね、クリスチャン。雨ですよね。そうでしょ？ね。そういう最前線に私たちいるんですね。そして御霊に従っていく。御霊の方を選び取っていく。世を退けていく。世を愛さないでいる。ですね。神を愛していく。ということをすることができるようになっていて。で、その世の光。ですね。で、世の光があると暗闇が、このあらわにされるっていうことがあって、で、それで嫌がるわけですね。うん。だけども、世の光として私たちが生かされていることによって、けれども、いつまでもクリスチャンがこの世にいるというのは間違いなんです。例えば、ノアが箱舟に入って裁きが起こりました。ロトが、外に出てから、ソドム号出てから初めて裁きがあったんです。そしてキリスト者は、この救われる、この世から救われる時が来ますけれども、それが、テサロニケの4章を見ると、天からイエス様が戻って来られて、また、ピリピの3章もそうかな。イエス様が戻って来られて、私たちが栄光の姿に変えられるという時なんだと。まあ、景況ですね。の時なんだということが書いてあるわけなんですね。なので、私たちはイエス様を見つめていきましょう。ですね、そして清められるということをこれから第一ヨハネにね、こうずっと読んでいくとね、巫女の現れを待ち望む者は巫女が清いようにあなた方も清められると書いてあります、ね、OK、 弾丸のように話しましたが、これをゆっくり話したら多分2時間ぐらいになっちゃったお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、反キリストのことについて見ることができたことを感謝いたします。私たちに与えられたこの幼い子たちを、今は終わりの時ですと、反キリストが現れることをあなた方々聞いているように、 今や多くの反キリストが現れて、それによって今が終わりの時であることが分かります。愛する主よ、本当にあなたがこのように教えておられるんですから、私たちが、しっかりと励まされて、聖霊の励ましを受けて、そしてイエス様の中にいつまでも留まっていることができるようにしていきたいと願います。今日もこうやって集まりました。かの日にイエス様、かの日は近づいているんだから、ますますそうしようではありませんかとあなたは命じられましたが、真理にしっかりと立って、初めの確信を最後まで保つことができるように守っていてくださいますようお願いいたします。また守ってくださることを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。